私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは、私たちの大切な仲間、補助犬。5月22日の補助犬の日に伴って、補助犬の役割や大切さ、補助犬ユーザーの暮らしなどをご紹介します。スタジオには、日本補助犬協会理事のパク・ヨシコさんにお越しいただいています。パクさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本補助犬協会、訓練センターが、横浜の旭区に、ありますよね、はい、もう3、4年前、はい、2020年ぐらいに一度この神奈川マフィンでお邪魔させていただいて、はい、ワンちゃんたちとも実際に触れ合ったんですけれども、
ありがとうございました。
今日はまた久しぶりにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それではまず日本補助犬協会というのはどんな組織なのか教えていただけますか。
はい、2002年、身体障害者補助犬法が施行されたのを機に設立された内閣府の認定法人で、はい、日本で唯一3種類の補助犬、盲導犬、介助犬、聴導犬を育成、認定している団体なんです。
はい、
で、私たちは補助犬を通し、社会は多様な人で構成されてるんだっていうことを知っていただきたいとの願いから、はい、3種類の補助犬を横断的に啓発しています。
はい、そして今年は身体障害者補助犬法の全面施行から20年ということを伺ったんですが、その歴史を少し教えていただけますか。
はい、身体障害者補助犬法が施行される前なんですけれども、はい、その時はですね、道路交通法という法律で、目の不自由な人が道路を歩行する時の決まり事っていうのが書いてあるんですね。はいはい、具体的には、目の不自由な人は、まあ、障害者手帳をお持ちの方ですね。はい、白杖、白い杖、はい、もしくは白もしくは黄色のハーネスをつけた盲導犬を伴って歩くことっていうふうになってます。
はいはい、
ですから、目の不自由な人が、盲導犬か白杖を持ってないと道路交通法違反になる。道路交通法って皆さん、教習所でね、運転免許取るときにお勉強されるんですけれども、はい、その法律に書いてあるんですね。はい、ですから日本は、その関係で盲導犬の育成は早かったんです。うん、でも、道路を歩く法律ですので、はい、せっかく目の不自由な人が社会参加する、街に出かけるときに盲導犬と一緒に出かけても、その先で、電車やバス、はい、それから出先で、まあ例えばスーパーでお買い物して帰るとか、いろんなお店には入れなかったんですね。はい、そこで20年前、補助犬法と、まあ短く呼ばせていただけますが、この法律で、
はい、
これら公共交通機関やいろんなお店に補助犬を入ることができた。うん、そして、盲導犬だけではなく、はい、海外で活躍していた車椅子の人を助ける、はい、主に助ける介助犬、はい、そして耳の不自由な人に音を知らせる聴導犬も含めて補助犬というふうになったわけです。う
ん、今神奈川県には補助犬何頭ぐらいいらっしゃるんですか。
はい、神奈川県はですね、日本全国に、盲導犬が848頭いますけれども、はいはい、そのうち、神奈川には61頭の盲導犬が活躍しています。
はい、
で、一方ですね、介助犬っていうのは日本全国でも53頭、
はい、
聴導犬は日本全国でも58頭しかいないんですね。うん、
はい、
で、そのうち神奈川では介助犬が6頭、聴導犬が7頭活躍しています。はい、
へー、これって日本の中で言うと神奈川県は多い方。
多い方です。
多い方なんですね。
ただ、そもそもですね、はい、盲導犬に比べて介助犬、そして聴導犬っていうのはもう10分の1
なんですので、そうです
ね、はい、もう圧倒的に数が少ないですね。
この補助犬になる犬の種類って決まってるんですか。
そうですね、種類は決まっていないんですけれども、はい、そのお仕事の内容ですね、盲導犬は目の不自由な人を導きますので、はい、どうしてもある程度大きい体が必要ですよね。はいはい、で、介助犬は、手足の不自由な人、そういった方に、落としたものを拾い上げたり、はい、渡したりするんですけれども、その時に犬は手は使えませんので、口に加えて渡しますから、はいはい、当然ある程度大きなお口、つまり大型犬になります。はい、ですから、盲導犬、介助犬は、ラブラドールレトリーバー、 という順応性の高い大型犬がほとんどです。はいはい、それに比べて聴導犬というのは、音が鳴ると飼い主に音が鳴ったよっていうのを教えるんですけれども、はい、まあ体にタッチしたり、飼い主の目の前で片手を上げて、まあサインを送る。
はい、
でそして、手話で人差し指を何々ってこう左右に振るんですけれども、はい、そうすると音源に犬が先に行ってくれるんですね。でその後こう耳の不自由な人がついていくっていうふうに教えるので、はいはい、つまり体の大きさは関係ないので、皆さんが飼われているワンちゃんと同じ種類の犬が聴導犬としてたくさん活躍しているということになります。
街中で見かけるとすごく優しそうで、ね、そうですね、賢いのはもちろんなんですけれども、おとなしくて、
はい、
まあ、思わずちょっと撫でたいなとか思うこともなきにしもあらずなんですが、
はい、
お仕事中の補助犬というのは我々はどう接するのが一番ベストなんでしょうか。
はい、一番大切なのは犬の気持ちを気を散らさせないってことなんですね。はいはい、犬好きな方っていうのは、ああ可愛いですねって言って悪気なく、うん、好意から犬に声をかけたり、はい、中には犬をなでなでしたりっていうことがあります。うん、でも目の不自由な人は急に犬を触られると犬がこう気が散るまでわからないんですよね。触られてることに気がつかないこともあります。そして耳の不自由な人もいきなり、まあ音のしない状況を皆さんイメージしてください。そういう中でいきなり知らない方がですね、急に近づいてきたら怖いですよね。うん、はい、ですからやはりそういった時には、まあ犬の気を散らすようなユーザーの方が驚くような理解できないようなことになりますので、はい、お声掛け等はやめていただきたいんですね。うん、
はい、
で反対にお声掛けをする場合は、ユーザーの方自身にお声掛けをいただくのは大歓迎です。
うん、何かお手伝いすることありますか。
そうですね、はい、はい、その通りです。
そんな中で補助犬をなかなか受け入れてくれないところもあると伺ったんですが、現状はどうなんでしょうか。
はい、まあ、受け入れ拒否と言われるものですけれども、はい、まだまだあります。うん、本当に皆さんが想像している以上に、私たちの協会にはたくさんご相談があります。
はい、
ただこれはですね、実は受け入れる側のお店の方から、実は先日盲導犬の方がいらっしゃったんだけれども、はい、あの対応で良かったんだろうかというような問い合わせもあるんですね。うん、
はいはい、
ですからぜひ皆さん、日本には身体障害者補助犬法という法律があって、皆さんがよくご存知の盲導犬以外にも介助犬、聴導犬という犬たちが活躍していて、はい、でその犬たちが皆さんのお店に来るかもしれませんよということをまず想像してみてください。うん、
はい、
そしたらその時に、来るかもしれないっていうことがありましたらですね、じゃあ旅館業であれば犬のトイレはどうしたらいいのかなとか、うん、お店の構造上狭いので犬を中まで入れられないときはどうしたらいいのかな、うん、というような疑問が出たときには、
はいはい、
もう遠慮なく日本補助犬協会まで、お問い合わせいただければ、うん、私たちもお力添えをさせていただきたいと思います。
今補助犬トイレというのを設置されている施設も少しずつ出てきているんですか。
うん、はい、はい、そうですね、横浜市の市庁舎の中の1階に作ってます。
はい、
うん、
はい、
で、まあ、補助犬トイレなんですけれども、まあ、なぜトイレが必要かというと、そもそも私たちの社会っていうのは犬が禁止の国なんです。はい、でこれを言うと、えってたくさん犬飼ってますよっておっしゃるんですけれども、うん、はい、犬はたくさん飼われてるんですけれども、犬と一緒に例えばお買い物に行ったりというのは禁止ですよね。うん、ですから犬と一緒に外出することがないので、犬のおトイレっていうのは必要ありませんから、
はいはいはい、
作らない、また考えたこともないっていうことになります。うん、ところが補助犬が、活躍している海外 ですね、はい、欧米を中心に特にヨーロッパはペットのワンちゃんも一緒にスーパーに行けたり、はい、バスに乗れたりしますのでちょっとした犬のトイレが、街中にあるんですね、はい、デッドスペースなんかを利用して、はい、ですから、そういうふうに、補助犬のトイレを使うことはない、うん、ということで日本でじゃあ補助犬のために全部補助犬のトイレ作ろうってなると大変ですので、はい、補助犬のトイレは、空港とか駅ターミナル駅とか、はい、例えばまあ横浜であれば横浜駅であるとか、うん、はい、そういうところにはぜひ作っていただきたいなと思います、うん、でもそれ以外の場合であれば、はい、例えば皆さんの、お店、少しここの植え込みとか土のあるところ、あと駐車場スペースだったら大丈夫ですよ、はい、っていうところがあれば、はい、ぜひそういうところを、教えてあげてください。
はい。ユーザーの方が補助犬と一緒に、例えば歯医者に行けるかとか、美容室って車椅子座ったままできるのかとか、うん、いろいろ日常生活の中で、そのご自身も判断に困ること、不安になることって多いと思うんですけれども、うん、海外はこのあたりは、結構もうカバーされつつあるんですか？
まずですね、補助犬が活躍する、まあ具体的には補助犬の数がたくさんいる国っていうのは、はい、そもそも体の不自由な方が街に出かけやすい街づくりになってるんですね、はい。ですからよく海外に行くと車椅子の方を見かけることが多いですとか、うん、
はい、
目の不自由な方と会うことが多いですっていうことで、つまり、まあ、社会参加する前提で作られてますから、ですから今、おっしゃっていただいたように、多分リスナーの方は想像したことないんじゃないかと思うんですけど、例えば車椅子の人が、私たちだったら、あそこに美容室ができたから、あそこの美容室で髪の毛切ってみようと思いますけど、はいはい、その、椅子に移乗することっていうのが難しい方の場合は、美容室もあそこは車椅子で行って使えるかなとか、受け入れてくれるかなっていうのを全部電話で問い合わせしなきゃいけないんですね。はいはい、つまり、障害のある方が社会に参加しやすい街づくりにはまだまだなってないんですよね。うん、でも一方で、補助犬がたくさんいる国というのはそもそも補助犬じゃなくてもペットもバスに乗れたりお店が使えるという、はいはい、そういう環境で補助犬が増えてるということですので、うん、少しずつですね、日本の社会も、体の不自由な方や犬連れで、日常生活ができるようなそういうふうになっていくとうまくいくんじゃないかなというふうに思います。
もっとたくさん補助犬について皆さんにも知っていただきたいなと思うんですが、何かイベントがあれば教えていただけますか？
はい、ありがとうございます。今年は補助犬法完全施行20周年ということで、はい、チャリティーコンサートを企画しています。
はい、
神奈川でも、チャリティーコンサートを、やろうと思っておりますので、ぜひその時にはまたホームページなどで告知させていただきますので、西川五平さんという、はい、パラリンピックの時の、グランドフィナーレを弾いた方なんですけど、はいはい、その方が、この20周年補助犬20周年のこの大使に今なってくださってて、西川五平さんのチャリティーコンサートを行う予定ですので、ぜひ来ていただきたいと思います。
はい、
で一足先に東京では5月21日今月の21日に、
はい、
浜離宮の、ホールで、浜離宮にあるコンサートホールで、一足先に東京ではコンサートをしております。
はいはい、で神奈川もぜひ近いうちに開催ということがあれば、はい、ホームページなどで確認をしていただきたいと思います。
はい、
はい、さあそれではパクさん、最後に番組リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、神奈川の皆様、神奈川には身体障害者補助犬法に定められた3種類の補助犬を育成する日本補助犬協会が横浜市旭区にあります。オープンデーも再開しますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。そして犬たちを見てください。そしてこの3種類の補助犬と生活をですね、したい方たくさんいらっしゃいます。一頭でもよく育成したいんですけれども、なかなか育成費用がですね、皆さんのご支援によって成り立っております。ご寄付によって成り立っているので、なかなか、苦労しております。サポーター会員になっていただく、ご寄付をいただく、お亡くなりになった方の遺産の一部をご寄付いただく遺贈、 そして犬を育てるパピーの、支援などたくさんありますので、どんな形でも結構ですので、ぜひ応援をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、パクさん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。